みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。爽やかに恋をして、爽やかに傷ついて、爽やかに泣こう。爽やかに馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回、第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。爽やかに見つめ合い、
爽やかに信じ合う。今日心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番課事務長の奥山です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
何その、
前回の節分のお話で、はい、言おうと思ってた話、はい、一個忘れてまして、
あら、大事なことを。
2回連続節分の話で始まりますけども、はい、ちゃんと家で今年も鬼焼きやったんですよ。
豆まき、
はい、
奥山家では赤い鬼の面、
はい、うん、赤い鬼の面をしまして、
はい、
いかんせん長男が年齢が上がってきまして、
うん、
豆を投げるスピードが上がってきまして、
あ、フォームが良くなって、
なりました、
投球も速度も早まってきた、
はい、大体フィニッシュが私が玄関出て、うん、わー助けてって言って玄関を出てフィニッシュなんですけども、
奥山家の決まりは、
はい、
玄関出たらもうぶつけないでくれよ、
フィニッシュ、
フィニッシュ、
まあ、夜なんですけども、うん、まあ、何かそこに息子に火がつきまして、
はい、
さらに追っかけてきたんで
外まで、
はい、家からまあ300メートルぐらい、
はい、
フルダッシュを、
ダッシュして逃げた、は
い、で捕まりました。
そうね、体力的には徐々にね、親は子供に追いつかれ追い抜かれる時期がやってくるんですね。
小学校5年生に、うん、まあ、ついに負けましたね。
いや、小5はもう立派な体格ですよ、
さすがに。
体力も備わってきてますし、はい、
もう、うん、あ、大きくなってくれました本当に。
はあ、立派に育ったな、はい、よしよしっていう目頭が熱くなる思いとともに、
はい、
豆ぶつけられた痛さで涙もにじむと。
そうですね、まあ、走った時はもう苦しすぎてゼハゼハでちょっと若干吐きそうでそれで涙目みたいな
苦しい涙目になったという。
そうでございました。
そういう節分が今年2019年と、
はい、そうですね、壮絶に。
そうするともう来年2020年の節分の頃には立場逆転でしょうかね、
はい、来年は投げたいです。
逆に、今度お前が逃げてみろ、
はい、
俺が追いかけて投げるからと、はい、
ちゃんと肩作っておくんで。
あ、そうですね、冬場は肩を痛めないようにね、は
い、危ないです、まだ
準備運動してからね、
まだ2月25寒いですからね。
寒いですよ、いくら立春を過ぎて節分過ぎて春が近づいてきてるとはいえ、だってもう新潟県内2月にして、うん、春一番吹きましたから。
お、素敵です。
素敵かどうか分かりませんけれども。そうです、昨年より10日ほど早い春一番ということで、2月4日、
ええ、
立春に春一番が吹いたという北信越地方、すごいですね。
本当の本当の暦通りなんですね、ある意味。
ある意味、
ある意味
不思議っていうかね、
ええ、
普通は月遅れの正月とかね、1ヶ月ずれて旧暦と新暦とありますけれど、今年に関しては本当にもう2月なのに、春みたいなね、
ただまあ地球の規模の歴史で考えますと、この10年20年30年の温暖化って本当何なんだろうなっていう、まあ、なんか分かんないですね。
分からないですね。
一日一日をこう過ごしてる我々からするとなんか、うん、
はい、
何が何だかなっていう、
人間の尺度ではちょっとね、及びもつかない
、はい、
ことかもしれないですけれども、
はい、まあ、もう一生懸命やっていくしかないなって、
うん、なぜ目線が上を向くんでしょう。遠くを見るように。
皆さんおはようございます。
今日も朝から爽やかなお話でスタートいたしましたね。
とんでございません、はい、本当にやってしまいました。
さあ、前回、はい、こういった介護の現場において、はいはいはい、最も大事なお仕事と言われる、はい、そして重要な、
はい、
また大変なお仕事でもある、はい、やりがいのある相談員というお話がありました、
そうですね、
はい、
実際にお聞きいただいている方々にはこの各サービスに相談員さんって方がいらっしゃいますので、本当に何かあれば何を相談していいではなくて、もう分からないからこそ相談に伺っていただいて、一回相談員という方々に委ねてほしいと思いますし、うん、今日は逆に私の視点からすると、実際に相談員やられてる方のやっぱりすごいところと大変なところと、やっぱりこれからこの相談員さんってのがどれだけまあ大切になっていくのかなってお話を、まあどれだけできるか分かんないんですけども、
はい、
させていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
やっぱり相談員さんって方は自分そのお勤めされてる事業所に関しては本当に、言葉間違ってたら悪いんですけども、一番施設の中で施設のことを広く分かってらっしゃる。もちろん深くとなると、その職種職種の方が一番深いんですけども、
はい、
全職種に関しての情報、内容、状況に関しては、もちろん事務長さん、施設長さんがいらっしゃいますので、
はい、
その方々はまあ 別格と しても、実働の中でやっぱり相談員さんって方が一番今の状況を把握されている。
うん、
で、その状況を持って、他の事業所さんまたは相談員さん、時にケアマネージャーさん方々にも情報提供されておりますし、
はい、
同じように情報を取ってられて、
うん、
ご利用者ご家族とつながっていくために、また他のサービスの同業者の方々とも連絡を常に取り合って、この介護また医療という現場を稼働させていっていただいている、まあ、非常に重要なピースをされています。ゆえに、
はい、
じゃあ相談員さんの業務って一体どこからどこまでなのかっていうのが、はい、なかなか一概に、それこそまあ事業所サービスごとにそれはもちろん違いもあるんですけども、それをもってしても、じゃあ一体相談員さんってのはどこまでやればいいのか、で実際に資格をお持ちの方もいらっしゃるんですけども、実は資格もいくつかありますし、
は
い、資格がなくてもできる業務もありますし、本当に多岐にわたってしまっているので、先に渡ってしまってるのでなんて言ったら失礼なんですけども、やっぱり相談員さんの力量によってまたより広くお仕事されてる方もいらっしゃいますし、これから相談員さん相談員になるって方っていうのは非常に学び続ける、まあ何でもそうなんですけども、
はい、
学び続ける、吸収し続ける職種、やりがいもあるし、ただ現状は根気もいるし体力もいるのかなっていう。
そうですね、介護の現場にはそれぞれの専門分野エキスパート、
ええ、
詳しい方はたくさんいますけれども、ええ、それら全体もある程度把握できていないと、
はい、そうですね、
相談員さん、
はい、
あの利用される方々の相談には乗れないし、
はいはい、
他の包括支援センターの相談員さんだったり、はい、医療現場の相談員さん、
はい、
それぞれの方と連絡取り合うパイプ役も
ありますね、
ありますから、そうするとさっき言いましたけども、
はい、
日々勉強、日々学び続けなきゃいけない。
そうですよね。で、時にやっぱり、
はい、国の法律とかも結構ね改正されたりするじゃないですか。
そうなんです。
消費税も上がるし、
上がります。
いろんなところの法律が今年からこうなります、来年からこうなります、
はい、
3年後はこうなりますって、
はい、
医療や介護の現場も、
はい、
あの日進月歩じゃないですけども、
はい、
変わるんですよね。
変わりますね。
一度勉強して覚えたからこれでよしじゃないんですよね。
そうですね、うん、あの一度覚えたことをそれこそ捨てなきゃいけない時もある、
はい、覆されたりする時もあるわけですか。
なのでやっぱり自分が一生懸命覚えたところって、うん、なかなかそれが消えなかったりするんですけども、
うんうん、
そういった部分でよりよく吸収して、うん、捨てるものはきちっと捨てて、
はい、
入れ替える入れ替える入れ替える、そしてあの提供するっていうインプットアウトプット、インプットアウトプットって形で
吸収しただけじゃなくて、それをまた周りに伝えていかなければいけないし、はいはい、それぞれ事業所、医療現場、包括支援センターの他の相談員さんとこうその知識の共有じゃないですけれども、はい、去年はこうだったけれども今年からこうなりましたよねっていう、それも確認し合いながら、
そうですね、そういうのもやっぱり自分たちだけでよしとはせず、うん、やっぱりつながりあっての世界ですので、こうなってますっていうのをお伝えするとともに、他の事業者さん今どのように把握されてる、そういうものを確認していくのもお仕事の、だけどもそれをここからここまでやるんだよっていうのを明確にしているわけではないので、
はい、
これそれ事業所ごとに違いがあるとは思うんですけども、うんうんうん、やはり相談員さんっていう職業をされてる方っていうのはやっぱりそこまでやっぱり気づかれる方が多いので、
うん、
ご家族の気持ちを読み取る力と、また今のこの情勢を確認して読み取る力というのが必要になってきてるのかなと、非常に器用じゃなきゃいけないと思うんですけども、うん、でもじゃあ器用な人しかできないかといったらそうではなくて、やはりその職業を好きになって続けていこうという方が最終的に器用に やれるようになってるのかなというふうに感じています。
努力して回を重ねて、はい、成長してその人は器用になってる、
はい、うん、なのでやっぱり3年4年ではまだ本人自体も
ですか
、うん、なんか俺できるようになったななんて多分わからない、うん、確認ができないと思うんですよね。もうやっぱり5年10年来て改めて自分の足取り見た時に少し分かってきたかな、でもこれを踏まえてようやく、うん、もしかしたら本当の意味で自分は人とお話ができるのかもっていう、うん、そういう形なんでしょうかね。
実感できるのに3年5年、はい、そしてそれをまたやり続けて、はい、さらに学び続けて、
そうですね、語弊を恐れずに言えば私は事務長ですけども、はい、やっぱり本当にキャリアを積まれた相談員さんっていうのは時に事務長さん以上にやっぱりこの今の状況を一番詳しく情報を持ってられる、うん、私自身もその相談員 から今どういろいろ教えてもらうこともありますので、それは完全に私がまあ未熟という部分もありますが、やっぱりそれぐらい頼もしい存在ですね。
ぜひ介護に関するお困りごとお悩みのある皆さんは、はい、恐れずに、はい、その頼っていいんだ、信頼されるべき確かな知識と技術と経験を持っていらっしゃる、はい、相談員さんのところにまずはね、はい、来ていただきたい。
そうですね、もう電話一本で構いませんので、うん、我々も培った経験から精一杯あのご相談を受けさせていただきますので、本当に何かありましたら、何もなくてでもですね、うん、遊びに来ていただいても構いませんので、
はい、
ご一報いただければと思いますので、あ、この番組にももしよろしければください。
お待ちしてます。
メッセージください。
ご意見ご感想、はい、お便り、はい、お待ちしております、はい、詳しくはラジオハートのホームページからチェックできますので、
再放送もあの載っておりますので、は
い、ぜひそちらもご利用いただければと思います、
は
い
は
い、
リクエスト曲はちょっとかけれないんですけどもご要望があれば
そうですね、あの曲はかけれませんけれども、アカペラで奥山さんが何か一し歌うなんていうことが今後あるやもしれませんの で、
ぜひお待ちしております、
はい、奥山さん以外の頼れる素敵なスタッフの皆さんもたくさんいますので、はい、そのスタッフの皆さんもね、はい、2019年度またおいおい登場していただける機会もあるかと思いますので、
はいはい、ぜひお楽しみください。
こうご期待です、はい、
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館訪問看護ステーショントンボ、二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。次回の放送は3月11日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。